それではエペソ人への手紙の一章です。エペソ人への手紙の一章です。ここでのテーマはキリストにある霊的祝福。キリストにある霊的祝福。3節に、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。というところから、私たちはこの一章を学ぶことができます。私たちはこれまでガラテヤ人への手紙を学んでいました。ここにおいてはキリストにある神の恵みから離れてしまったガラテヤ人たちに対してパウロが彼らをキリストのもとに引き戻そうとしているところだったわけですね。その中でパウロは私たちが信仰によってアブラハムの子孫であるということをずっと話していました。そしてアブラハムの子孫ですから神の相続人であり、そしてこのように言っています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。キリストのうちにあってあなたたちは神の相続を受け取るのですよということを話していました。これは信仰によるのだと。律法の行いによっては決して得ることはできず呪いのもとに置かれるのだという話だったわけです。そこでパウロがなぜそこまで固執した信仰による義、そして神の子供の立場、それは一体どういうものかということをですね、私たちはエペソ人への手紙の中で学ぶことができるわけです。ちょうど私が今読んだキリストのうちにある霊的祝福なんですね。この中身をエペソ人への手紙を通して私たちは学んでいくことができます。エペソの手紙というのは非常に、こう分かりやすく書かれています。まあ、ガラテヤ人への手紙もそうだったんですけれども、エペソ人への手紙もそうですね。1章から3章までが、霊的な富ですね。霊の富について書かれていてですね。そして4章から6章まで、この霊の富をわきまえた人たちがどのように歩んでいけばよいのかという霊の歩みですね。御霊の歩みについて書いてあります。パウロはですね、この霊的な祝福ということを考えることによって心の奥底からですね、賛美が湧き出てるんですね。それが一章なんです。溢れるばかりの賛美を捧げて、あまりにもその霊的祝福が豊かで素晴らしく栄光に富んでいるかということをですね、今彼は賛美し始めます。それからですね、この祝福を知りさえすればというですね、信者に対するこの祈りへと変わっていくんですね。それがこの一章であります。それでは一節をご覧ください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロの典型的な手紙の書き始めであります。まず自分がキリストイエスの人であることを言って、そしてエペソにいる生徒たちに書いているということを話しています。恵みと平安があなた方の上にありますようにというふうに言ってますね。送り先がエペソという町にある教会だったわけですね。でこの教会は誰によって始められたか知っていますか？アポロですね。パウロではありません。アポロです。アポロの宣教によって立て上げられたんですね。アポロは大変雄弁な説教者であって、力強くイエスがキリストであること、メシアであることを論爆したわけです。けれども、彼はバプテスマのヨハネが述べ伝えていたイエスしか知らなかったんですね。そこで聖霊が与えられるということについては彼は知りませんでした。その後でアクラとプリスキラという夫婦がこのエペソの町にやってきたわけです。この夫婦はパウロとコリントにおいて会ってるわけですね。天幕作りの同業者でした。彼らはイタリアにいたわけですけれども、そこでこのローマ皇帝がですね、ユダヤ人を追放するというこの勅令を出したので、彼らは出ざるを得なくなって、そしてコリントへ移ってきたわけです。そこでパウロと共に、まあその時にもうすでに信者であったのか、それともパウロによって信者になったのか分かりませんけれども、素晴らしい神様の働き手となったわけです。でこの2人が、 アポロのところに行ってアポロの説教を聞いてですね、もっと正しくイエス様の道について話したわけです。そして、さらに正しくもっと力強くイエスがキリストであることを論じていくようになったわけですね、アポロが。まあ、という背景を持った教会だったわけですけれども、パウロはですね、第三宣教旅行の時にこのエペソに立ち寄っているわけですね。第3回目にアンティオキから行ってですね、そしてエペソの町に行ってきたわけです。でその時にですね、もうすでにアポロはその時いなかったんですけれども、あなたたちは信じた時に聖霊を受けましたかというふうに聞きました。そしたらですね、彼らはこのアポロから教えられてなかったわけですね。聖霊については聞きもしたことがありません。それではあなたはどのようなバプテスマを受けたのですか、ヨハネのバプテスマを受けましたですね。それは悔い改めに至らせるバプテスマであるんですけれども、あなたたちは聖霊を受けなければいけませんということでですね、イエス様の名前によってバプテスマを授け、それでこの手を置いて祈ったんですね。そうすると聖霊が彼らに望まれたわけです。異言を話す者もいたし、予言も話す者がいたわけですね。そしてパウロはそこに居続けました。3ヶ月の間ですね、街道で論じていたんですけど、口汚くなく罵る者がいたので他の場所に移してですね、論じ続けたらですね、エペソという町は貿易の中継都市であったので、アジア中からエペソの町に人々が来ていたわけです。諸アジアですね。そしてその御言葉を聞いてイエス様を信じる人が大勢現れ、アジアの地域にまた戻っていくので、アジア中に主の御言葉が広がっていくことになります。それだけではなかったわけですね、不思議なことが、奇跡がパウロを通して行われた。パウロの手ぬぐいを通してですね、悪霊が追い出されたり、病人が癒されたりしたわけですね。けれどもですね、このエペソの町っていうのはアルテミスという女神が祀られていたわけです。アルテミスでいいんですよね。アルテミスという女神が、祀られていたわけです。でこの神殿が売られていたわけですけれども、その神殿の模型を人々がイエス様を信じたゆえに買わなくなっていったわけですね。これはもう神ではないということが分かったわけですから。でそれで、銀細工人の、ある銀細工人がですね、これはいけないということで、いろんな人たちを集めてですね、煽ったわけですね。そうすると町中が大騒ぎになって、それでパウロはそのエペソを離れざるを得なくなったわけです。でパウロはその後に、このマケドニアを通ってコリントに行き、でコリントから、このエペソに、エペソではないですね、エルサレムに行かなければいけない。御霊が、この強くですね、エルサレムにおいて私を、この何ですか、縄目が待っているということですね。彼は示されていたわけですけども、エルサレムに行くわけですね。でその道すがらですね、エルサレムに行く道の途中でミレトというところでですね、このエペソの長老たちを呼んだわけですね。でそしてその長老たちに対して、彼は御言葉を語って、最後のメッセージを語ったわけです。でその時には、あなたたちの中から狼が入ってくるということを話しました。ですから気をつけていなさい、あなたを、御言葉に委ねますということをですね、彼は話しました。でこのパウロの忠告をしっかり彼らは聞いていたようですね。というのは黙示録にエペソの教会が出てきます。イエス様は彼らのことを褒められました。それは使徒と自称している人たちの偽りを見抜いてですね、忍耐して疲れることがなかったとイエス様は褒められています。ただし初めの愛から離れてしまったという話をしているわけですね。まあ、このようなエペソの教会だったわけですね。でこの手紙を書いたのはローマの町で、パウロが軟禁状態にいた時であろうと考えられます。ピリポカイザリアじゃなくて、カイザリアの町ですね、ヨッパのちょっと上のところですね、海岸の町、あそこでも軟禁状態であったので、まあ、そこかもしれないんですけども、おそらくはローマの方だと思うんですね。でそこでパウロは、牢獄に入りながらですね書いたんです。その他にピリピ人への手紙で、コロサイ人への手紙ですですね。で他の手紙を読んでるとですね、今まで読んだ手紙、ローマ人への手紙、そしてコリントの手紙、そしてガラテヤ人への手紙をこれ読むとですね、本当にこの救いについてですね、こう全面的にですね、私たちが罪の状態にあったけれども救われましたということをですね話してるんですが、おそらくパウロはですね、この宣教旅行を通してますます霊的に豊かにされ、そして 静かな時が与えられてですね、その霊的な状態、この霊的な祝福といったらどういうものかということをですね、深く考え、そしてエペソ人への手紙を書き、そしてピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙を書いていったんであろうと思われるんですね。パウロの賛美が始まります。私たちの主、3節ですね、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。言語のギリシャ語ではこのようにぶつ切りに文が途切れていません。3節から14節まで一文になっています。ものすごいですね。パウロは心から出てきた祝福、この神への賛美をやめることができずに14節まで書いてるんです。ですね。そして父なる、あ、そうですね、父なる神が褒めたたえられますようにというふうに言って、父なる神への賛美を始めているわけですけれども、キリストにおいてと書いてありますですね。キリストにおいて天にある霊的祝福を持ってと書いてます。でこれをですね、今から読んでいくところをですね、注目してください。4節を見るとです、キリストのうちにと書いてます。5節を見るとイエスキリストによってと書いてあります。そして6節を見ると神がその愛する方によってとあります。で7節を見るとその御子のうちにあってとあります。もう言いません。もう何回も何回もキリストにあって、キリストにあって、キリストによって、キリストを通して、キリストのためにとかですね、御子によって、御子にあるところの霊的祝福をパウロは言ってるんです。これがガラテヤ人への手紙の中にあるキリストにあってあなた方は神の子供ですというキリストのうちにあるものなんです。 In Christ、 これが英語です。たった2語です。しかしこの2語がものすごい霊的真理を持っているわけなんですね。そしてこの霊的祝福が天にあるもの、これ天的な場所っていうのを書いて、もっと言い換えてもいいかもしれませんが、天にあるものだっていうことなんですね。このエペソ人への手紙っていうのはこの地上におけるものだけではなくて、天におけるものっていうのがかなり意識されてるんです。他のところで主権とか権威とか、また支配とかっていう言葉が出てきますけれども、これはですね、天使の霊的階級のことなんですね。でそのものの上よりもキリストが高く上げられたということが語られていると同時に、最後の手紙の締めくくりはこれらに対する霊的な戦いなんだということで締めくくられているわけです。つまり天における霊的祝福なんだということなんです。これがものすごい富なんだよということをパウロは話しているんですね。ああ、これを私たちクリスチャンが知ってもっと分かっていればなということを、まあパウロは思っていたわけですし、また私も思います。私たちクリスチャン、特に日本に住むクリスチャンの問題は地上のことしか思わないことです。仏教思想のせいでしょうか。ソロモンが書いたところのですね、空の空とか火の下にあるものは新しいものはない、そのように地上にある目に見えるものが全てと考えてですね、ですから私たちクリスチャンが思うのは、いろんな地上のものがあって付け足しのように、あ、天国っていうところはいいところかもしれないなという付け足し希望的観測のように語られているわけなんです。逆ですよ。私たちは天国人なんです。天というリアリティは地上のものよりも、地上のものと同じように現実のものであって、そしてむしろ天における霊的な現実が地上における目に見える現実を支配してるんです。逆なんです。つまりこの地上ではひとときのもの、仮住まいの身なんだっていうことですね。このことさえ分かっていればですね、いささかの悩み、苦しみ、すべての問題というのが解決されてきますし、クリスチャンとしてのフラストレーション、葛藤というのも解決してくるわけなんです。そして 祝福してくださいましたと書いてあります。完了形です。祝福してくださいますとは書いてません。祝福してくださったんです。全ての霊的祝福を持って、私神、父なる神はこれから私たちを祝福するのではなくて、すでに祝福されたんです。この見方を忘れないでください。パウロは他のところで、あなたはキリストにあって完全なものなのですと言ってます。私たちは完全からスタートしています。私たちは、勝利からスタートしています。そしてこの勝利がいかに私たちの具体的な生活において現実のものとして現れてくるかということが私たちの勝負どころなんです。これをですね、これをしたからあれをしたら祝福を受けますということを言ってるから間違いなんですよ。そうではなくて、私たちは信仰を持って、また霊的な啓示によって、まあ、これはこの話はですね、17節以降にぐわっと出てくるわけですけれども、それによって与えられたところに従ってですね、生きていくときに実際にこの神様から与えられたところの霊的祝福というのを現実の生活の中でも見ていくことができるわけなんですね。それではパウロが具体的な霊的祝福を列挙していきますが、1番目が父なる神のですね、こう与えてくださるところの霊的祝福ですね。4節ですが、すなわち神は私たちを世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神がキリストにあって私たちを選んでくださった。これが一つ目ですね。で、どのように選んでくださったかというと、見前に清く傷のないものにするために選ばれたとあります。旧約聖書の学びで私たちはこの清いということ、汚れているということをですね、何回も何回も強調して神様が語られていることを知っています。レビ記に、まあ出エジプト記からもですね、こう話されてますけれども、レビ記において、また民数記においてもですね、話されてましたが、汚れたもの、例えば雷病を患っているものとか死体に触れたものは宿営の外から出ていかなければいけないという厳しい現実があり、そして傷のないものとありますけれども、傷のある子羊というのは神様の前に捧げることができないわけですね。神は清い方ですから、清いもののみ、傷のないもののみが受け入れられる、完全なもののみが受け入れられるということです。このように退かれ、また追い出されるというですね、厳しい現実があります。しかし私たちが神様の御前に出るときに、私たちは退かれることがないわけです。なぜならばキリストが私たちを父なる神の御前に差し出してくださるわけですね。その時は清く傷のないものとして神様が、イエス様が私たちを神様の前に差し出してくださるわけです。清い恐るべき神、火によって焼き尽くしてしまう、そのような神の御前で私たちは何の引け目もなくですね、そして罰せられるところもなく、まっすぐに神様の御前に出ていくことができるんですね。なんて素晴らしいことでしょうか。私たちはこのようにして父なる神に受け入れられるわけなんです。そしてこれが選びによるんだ、世界のもといが置かれる前に神がなさってくださった、選んでくださったことなんだということなんです。イエス様が言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私はですね、このことを知ると深い安堵感を得るんですね。というのは、もし私がイエス様を選びますって言ってですね、そしたらですね、いやお前はダメだよっていうですね、言われてしまうかもしれないわけですけれども、イエス様が選ばれたわけですからですね、もう救いが救われないのか救われるのかっていうのがわからないというような状態ではないわけですね。と同時にですね、私たちはイエス様が選んでくださったということを知るということはですね、 自分中心ではなくキリスト中心に生きていかなければいけないということを分かります。どういうことかと言いますとですね、私たちが選び取ったとしたら、自分が好きなようにイエス様の良いところだけを受け入れて、都合のいいところだけを受け取って、そして自分で改良していけばいいわけですよ。自分が選んだんですから自分の自由にできるわけです。しかしイエス様が選ばれたわけですから、もうイエス様の言われた全てを私たちは知って、それに耳を傾けていかなければいけないわけですね。自分中心ではなくキリスト中心に歩んでいく必要があるわけです。このように選びという霊的祝福があります。で次ですね、5節です。神はただ御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。2つ目の霊的祝福は、子供にする、神の子供にするようにあらかじめ定められたということです。あらかじめ定められた、あらかじめ定めること、予定というふうにも言われますけれども、これが悲しいことに激しい神学論争によって、この霊的真理の素晴らしさが見えなくさせられていると私は思います。人は永遠の昔から救いに定められているものと滅びに定められているものがいるという予定論があります。それに反対して神は全ての人が救われるのを望んでおり、その人の運命はその人がキリストを信じることを選び取るかどうかにかかっているという自由意志を強調しているグループがいます。けれどもここではそのような論議をするのではなくて、ただ単純に神がこの私をご自分の子供にされるようにあらかじめ定めてくださったんだということに素直に驚いて喜んでいればいいわけです。皆さんが誰かに誘われて何らかのパーティーに行くとしましょうですね。誰か招かれてる人がいて、いいから行こうよ一緒に行ってですね、こう行ったとしましょうね。で自分自身は招かれてないわけです。ですからその主催者も、他の人たちもですね、皆さんのこと知らないわけです。だから自分は一生懸命ですね、自己紹介するわけですね。私はこういうものでこういうものでこうなってこうなってああなってこうなっててですね、でなんとか仲間に受け入れてもらおうというふうに頑張るわけですね。でこれがですね、なぜかというとあらかじめ定められてなかった、あらかじめ招かれてなかった突然の出来事なわけです。けれども前もって皆さんがそこのパーティーに招かれてたとしたらどうですか。その場に入ったら皆から喜ばれて、主催者も待っていましたよっていうふうにですね言ってくれると思います。よくいらっしゃいましたですね。これが予定ですね。あらかじめ定められているということです。神様の家族の中にあらかじめ定められているということなんです。でこれは、ここで言ってることですね、まさに放蕩息子と同じことを言ってるわけなんです。五節で言ってることは放蕩息子と同じことです。放蕩息子は父からの財産の分け前をすべて使い果たしてしまって、豚よりもひどい生活を送っていたわけですね。で彼は悔い改めて父のところに戻るわけですけれども、その時はもう財産は使い果たしてしまったのであるから、もう自分は子供の息子の身分ではなくてしもべとしてですね働かせてくださいというところで父のところに行ったわけです。しかし父はですねそんなことをしませんでした。父はその子に一番良い着物を着させて、手には指輪をはめさせて、足に靴を履かしたわけです。つまりこの子が遺産を受け継がせる息子の身分とすることをですね、彼が戻ってくる前からあらかじめ定めておられたわけです。そしてこのことがここで書いてある、ただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたということですね。なんと素晴らしいことでしょうか。これ自分自身のことに考えてくださいですね。私たちはもう賛美せざるを得ません。そこでパウロはこう言ってます。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです、ね、で、恵みの栄光というふうにパウロは言ってます。神の栄光というふうだけではなくて恵みの栄光なんです。私たちが清く傷のないものと選ばれたこと、そして神様があらかじめご自分の子供にすることを成してくださったこと、これは私たちは受けるに値しないものですね。ですから恵みなわけですけれども、恵みが注がれるとどうなるんですかね。栄光は私たちではなくて神に行くんです。 もし私たちが何らかの貢献をしていたのであったら、私たちの栄光が行きますけれども、私たちは貢献をしたって言ったらどういう貢献かって言ったら、裁きへの貢献はしたかもしれませんけれども、神への祝福を受けるという貢献は何一つしてないわけ、何の原因もないわけです。そこで神が成してくださった。ですから神に栄光が与えられるわけですね。これが恵みの栄光です。そしてですね、ここで褒めたたえられるためですって書いてますね。ここまでが父なる神への賛美なんです。次から御子への賛美が始まります。そこで、この7節からなんですけれども、12節までをご覧ください。12節をご覧ください。神の、キリストに望みを置いて、私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。同じ言葉出てきますね。褒めたたえるものとなるためです。で、次13節から14節は聖霊に対する賛美です。そこで14節を見ると、この聖霊がですね、神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためなのです。このようにパウロは自然にですね、こう三位一体の神をこう褒めたたえているわけですね。一人の神がおり、この神が三つの威嚇という言葉を覚えておくといいですね。人格というと人の人格になってしまいますけど、神様の威嚇、神格と言ってもいいかもしれませんですね。三つのパーソンという言葉がありますが、三つの威嚇によって現れた。これが三位一体ですね。この三位一体の神をパウロは褒めたたえているわけですね。それでは、御子への賛美に移りたいですね。7節ですが、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。御子による贖い、これがまたもう一つの霊的祝福です。贖いですね。贖いというのは買い戻すということです。神様が私たちを買い取ってご自分のものとしてくださったという真理です。皆さんが高いお金を払って買ったものって大事にしますよね。大事だから買ったんですよね。これが神様の皆さんに対する思いなんですね。まず神様は私たちを作られました。自分がよく考えて作り上げたものを大切にしますね。私たちも一生懸命作ったらですね、もういつもそれを見ていてですね、ああこうやったらいいな、ああやったらいいなって大切にします。これが神様の私たちに対する思いです。まず創造したから神、私たちは神の創造によって神様のものとなっているわけですね。ですから高価で例え、それだけでも高価で例えんです。ところが神様の手から人間は離れていってしまったわけです。アダムが罪を犯して悪魔のささやきに従ってしまって、悪魔のものとなってしまったわけですね。失われたものとなってしまいました。そこで神様はキリストを使わして、この失われたものを見出されたわけですね。そこでイエス様がよく例えの中で使う迷子になった羊をこう探して見つける羊飼いの例えですね。それが現れるわけです。そして神は悪魔のものとなっている悪魔に対し、悪魔のものとなっている私たちを買い取るために、悪魔に対して、御子の血という代価を払い、ご自分のものとされたわけです。この高価な代価を払ってご自分のものとされたですね。それほど私たちを慕っているわけですね。もうあなたは私のものなんだよ、私はこの高価な代価を払ってあなたのもの、私のものにしたんだよっていうことですね。皆さんは神様に一生懸命近づいていてですね、はいはい、あんたいらない、はいはい、はい、まだまだ君足りないよ、ダメダメ、これダメダメダメって言ってるんじゃないですよ。もう血が流されて、御子の血が流されて、もうね、自分のものになって、神様のものになって、それほど神様が皆さんのことを愛してくださってるわけですね。そしてこの血によって支払われたことってあります。この罪の許しだってありますね。ヘブル書には血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとあります。人の罪というのはとても深刻なことなんです。残酷ですけれども、死をもってのみ償われるわけですね。大きな代償を伴います。 アダムとエバが自分の罪を隠そうとして恥を隠そうとしてイチジクの葉をつづって、こうなんですかくっつけてですね、そして、覆ったわけですけど、それでもダメだった。そこで主が着物として皮の衣をアダムとエバに与えられたわけですけれども、それは動物が殺されるというですね厳しい現実があったわけです。カインとアベル2人がいましたが、アベルは羊の遺骨を捧げましたけれども、カインは一生懸命耕したですね、自分で耕したものをもってしても神様を受け入れることはできなかったんです。これ厳しい現実です。ただ血によってのみ神様は私たちを許してくださることは許すことができるわけですね。そしてこの動物の血なんですけれども、これは罪を覆うことはしても取り除くことはできなかったんですね。そのことはヘブル人の手紙に書いてありますけれども、御子ご自身が、この生贄となってくださって、そして血を流してくださり、天にこの血をご自身が父なる神に捧げたことによって、私たちは、この罪が取り除かれて罪の許しが与えられたわけですね。でこれは豊かな恵みによりますとあります。ローマの5章には罪が増し加わるところには恵みが満ち溢れましたとありました。私たちが罪人であるにもかかわらず、いや罪人だからとてつもない祝福を受けてるんです。だから恵みなんです。ちょっと待ってくださいよ、正しいからこそ祝福を受けるに値して、正しくないものは罰を受けなければいけないじゃないですかと言われるかもしれません。悪いものが祝福を、悪いものだから祝福を受けるなんてちょっと不公平ではないですか。そうなんです、不公平なんです。神様はあえてこの不公平をあえて行われたんです。もちろん神様は不公平な方じゃないですよ。公平な方でエコひいきなく罪人を裁かれるんですけれども、問題は誰一人も義人として認められる者はいないんですね。ですから神様はご自分の中であえて不公平を行われたんです。それ何かというと、唯一正しい方であるキリストを罪人に数えられて、罪人である私たちを正しいものにされたわけです。数えられたわけですね。キリストの義が私たちに転嫁されて、私たちの義がキリストに転嫁されたわけです。罪を全く犯してないのに打たれる、僕自分がやってないことを言われたらそれだけでも嫌ですよ。だけども全ての罪をイエス様は負われて、そして罪を犯している私たちが全く罪がないもののように数えられていく、これが恵みだわけですね。そしてパウロは次もう一つの霊的祝福を話していきます。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。奥義という言葉があります。奥義というのは昔の時代には知らされていなかったけれども、今掲示された真理ということです。昔の預言者たちは知らされていなかった神様のご計画なんですが、神様はあらゆる知恵と思慮深さを持って深く考えて、神ご自身の頭の中で思いの中で考えられて、それでなされたご計画というのがあって、それを今の時代の私たちに表してくださっているという恵みです。聖書にはいろいろな奥義が書かれています。イエス様は天の御国の奥義について語られましたね。いろいろな例えを用いて語ってくださいました。またパウロはローマ人の11章でですね、イスラエルが救われることについて奥義ということを使っています。この最初においてはうちにおられるキリストが奥義であると言っています。テサロニケ人への手紙は不法の秘密、これですね、奥義というふうに訳すこともできますね。黙示録にはバビロンの秘められた意味ってあります。これも奥義と訳すことができますけれども、これらのものは昔は隠されていたんだけれども、今は知らされてますよっていうことなんです。だから私たちは素晴らしい時代の中に生きてるんです。あまりにも多くのクリスチャンがこの恵みについて知らないんですね。聖書のわからないところはわからないままにしておこうというんです。しかし私たちには御霊が与えられています。私たちは神様の深いところにまで分かるように神様がなしてくださっているわけなんです。ですから私たちはこの時代によって神様のこの知恵と思慮深さを持って表してくださったところのご計画を知っていくことができるし、知っていかなければいけないわけなんですね。 ではこの具体的に奥義は何であるかということが次に書かれています。9節です。9節の後半からですね。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることになるのです。集められることなのです。キリストにあって全てのものが集められるっていう時が来るんですよという神様のご計画ですね。今キリストは神の右の座についておられるのですけれども、全てのものがこの方に従っているのをまだ見ていませんね。確かにキリスト者のうちではイエスは主となっていますが、全ての目に見えるもの目に見えないものどちらもですけれども、全てのものがキリストに従っているわけではないんですね。しかし全てのものがキリストのところに集められる時がやってきますよということです。これいつかと言いますとですね、ここに時がついに満ちて、この時のために御心が実行されてと言います。これいろいろ詳しく話していくと2時間3時間4時間ぐらいかかっちゃうので話しませんけれども、簡単に言うとですね、神のご計画が完成される時っていうふうに言えばいいと思いますね。いろいろなご計画がありますけれども、それが、英語ですとカルミネーション、クライマックスって訳すればいいですね。こういろんな出来事があってですね、それがクライマックスへとですね、こう収束されていくっていうことですね。この意味なんですね。でこれいつか具体的には他の聖書箇所を見ると、イエス・キリストが再びこの地上に来られる時です。コリント人への手紙の15章第1ですね、第1の15章にキリストの再臨があって、それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになりますって書いてます。イエス様がこの地上に来られる時に、この地上を荒らしまくっていた反キリストと偽預言者がゲヘナに投げ込まれて、キリストに反抗する諸国の民もゲヘナに投げ込まれます。悪魔は底知れぬところに投げ込まれ、鎖につながれ、このようにして反逆分子は全て制圧されるわけですね。正義と平和の王であるキリストが世界に君臨されるということです。そして次ご覧ください。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。これが3つ目の霊的祝福、御国における霊的祝福の3つ目です。御国を受け継ぐということです。天と地にある一切のものが御国に服従するときに、なんと私たちもその御国を相続します。ローマ人への手紙の8章においては、私たちはキリストの共同の相続人になると書かれています。またキリストと共にすべ治めるとも黙示録とか他のいろいろな箇所で書いてあります。ちょっと信じられないことですね。どのようにして私たちが支配していくのか、キリストと共に支配していくのかっていうのは私には理解できかねますけれども、神の御言葉がそう言っていますから、そうなっていくのでしょう。ちょっとわからないほどとてつもない爆発的な栄光の富であります。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められているのですって書いてます。神はご自分の計画の中に全てのものがキリストのもとに集められるように、その順序配置というのを整えながら計画を立てているんですね。神はまずはじめにイスラエルをお立てになったんです。ご自分の民を作られて、ご自分との民との契約を結ばれて、その民を通して世界にご自分を明かしされようとしたわけですね。神様はけれども同時に彼らが不従順になることをご存知でした。でその不従順を用いて、今度はイスラエルではない民、異邦人に救いをもたらすように定められたわけです。そしてその異邦人を用いて、今度はイスラエル人に妬みを起こさせて、今度はイスラエル人が救われるように定められてたわけです。イエス様が再び戻られるときに、彼らは自分が突き刺したものか方が実はメシアであるということに気づき、悔い改め新たに生まれて、そして、メシアを受け入れてですね、そして、この救いを得るわけですけれども、 このように神様というのは一方で不従順にし、そしてその不従順を用いられて一方に憐れみをかけ、そしてまたその憐れみによってまたこの不従順にしているものを憐れみをかけるというですね、ローマ人への手紙の11章の後半部分に書いてありますけれども、このようなちょっと複雑ですけれども、よく考えたら分かるような思慮深さ、知恵を持ってですね、このようにご自分のマスタープランと言ったらいいでしょうかね、このご計画を着実に実行されて言ってるわけなんですね。でこのことを話して最後にパウロは言いますね、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるのです。でこれキリストについての賛美が終わるわけですけれども、時間がないのでここで今日は終わりにします。ここだけでもあまりにもたくさんの霊的祝福について書いていたわけですけれども、これがパウロの意図です。これを分かってほしい、霊の啓示の御霊が注がれてほしいということですね。霊の金持ちのように歩む、貧乏人ではないということです。これがパウロが意図していることであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのように素晴らしい霊的富をただキリストにあるものの中に隠しておられることを知ることができ、ありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たち、来週後半部分で学びますけれども、このことが啓示され、そして神の与えられているところの全能の力によって生きていくことができるように、どうぞお導きください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。